はい、姉妹ありがとうございました。鳥の鳴き声は北朝鮮でも必ず聞こえていることを信じますので、めぐみさんも鳥の声を聞きながら今日も励まされる一日を過ごされるということを信じて祈っていきたいと思います。メッセージのために一言お祈りさせていただきます。全能なる父なる神様、今日もあなたが私たちに健康を許してくださり、この場所をあなたが与え、あなたに心を合わせ祈るために私たちが集められました。神の霊が祈り続けなさいと語っておられることを信じます。厳しい状況の中でも、神様、モルデカイがエステルがあなたを見上げて祈り続けたように、私たちの心をあなたに向けさせてください。特別に早紀江さん、お兄様を天に送られて悲しみと、また大変疲労の中にあると思います。どうか上からの力を早紀江さんにあなたが注ぎ続けてください。ご家族の皆様の上に主よ、あなたの慰めがありますように。また西岡先生の話にありましたように、食料がない大変な状況にあるということを伺いました。コロナも蔓延しているという中で、私たちには想像できないようなことが起こっているかもしれません。どうか北の上にあなたが守りの御手を置いてくださり、主よ、どうか指導者たちに国民の命一人一人を大切にする主よ心をあなたが与えてください。祈る前に主よ御言葉を分かち合います。どうかあなたが私たちにあなたの心を与え続けてください。主イエスキリストの御名を通してお祈りいたします。アーメン。おととい結婚式がありました。そしてその結婚式で、その結婚される夫婦2人がですね、自分たちはこういう夫婦になりたいという決断の言葉をカードに書いて参列者に分かち合いました。その中に聖書の御言葉が書かれていました。コロサイの3章13節の御言葉で、互いに忍耐し合い、誰かが他の人に不満を抱いたとしても互いに許し合いなさい、主があなたを許してくださったようにあなた方もそうしなさい、という言葉が書かれていました。そして自分たちはこれから結婚生活を始める中で、どのような時も互いにまず忍耐すること、そして許し合って祈り合う夫婦になりたいということを彼らは発表していました。私はそれを聞きながら、あ、このご夫妻は大丈夫だな、必ず幸せになれるなと確信しました。結婚生活、もちろん収入も大切です。家も大切です。電気製品も大切でしょう。でもそれ以上に一人一人が忍耐し合うこと、許し合うこと、祈りが大切なんだということを新郎新婦が覚悟ができているならば、二人はどんな困難をも乗り越える準備ができているのではないかと思いました。歌手のさだまさしさんがこう言いました。家庭では上手に話す必要はありません。常に夫婦漫才のように楽しいことばかり喋る必要もありません。ただ温度のある会話をすることが大切です。それが家族の絆を深めることになると思います、とおっしゃいました。本当にそうだなと思います。収入があっても電気製品が全部揃っても、結婚して3つの言葉だけ、飯、風呂、寝るという会話が10年も20年も続いている家族があるわけです。最近は飯、風呂、俺の携帯どこというふうに変わってきたそうです。でもですね、そのような会話しか知らない夫婦が現実が多いかもしれませんけれども、そういう中でさだまさしさんがおっしゃったように、温度がある会話がどうやって生まれていくのでしょうか。韓国のある牧師先生がこのような冗談を話されました。インターネットもない時代なんですけれども、あるクリスチャンの奥さんがいました。ご主人は教会嫌いだったんですけれども、日曜日奥さんが病気になってしまい、あなた今日だけは私の代わりに 礼拝に行ってとお願いしたところですね、ご主人はしぶしぶ礼拝に参加してきたそうなんです。ところがですね、礼拝から帰ってきましたら奇跡が起こってご主人がとても優しい人になったそうなんです、そして説教を聞いて大きな決断をしたと言ったそうなんです。奥さんは嬉しい反面、あの頑固な夫が一回の説教でこんなに変わるなんていうことは信じられない気持ちで、牧師先生に月曜日の朝電話したんだそうなんです。電話したそうなんです。先生、昨日はどんなメッセージをしたんですか。そしたら先生が、自分の敵を愛しなさいっていうメッセージをしたって言います半分冗談のような話ですけれども、私たちクリスチャンも毎週このようなメッセージを聞いているのにもかかわらず、果たして私たちは教会の中ではハレルヤ、アーメン、感謝しますと言いながら、一番近い妻に、夫に温度ある対話をすることどれぐらいできているのか。また夫婦が温度がある対話が必要だとしたら、私たちが信じている神様、神様にも本当に温度がある祈りを私たちは捧げているのだろうかということも確認するべきかなと思います。忍耐と許しが大切なこと、温度がある温かい心が大切なことということを私たちは大切だと思うわけです。これから私たち祈りますけれども、じゃあ祈る対象の神様はどういう方なのかということを私たちはまず覚えたいと思うんです。私たちが忍耐強いから素晴らしいのではなくて、私たちを作ってくださり、今日まで私たちを生かし見守ってくださっている神様が何よりも誰よりも忍耐強い方だということを私たちは覚えたいと思うんです。私たちは他の人がした罪を全部覚えますけれども、もし神様が私たちがした全ての過ち、罪、言葉の失敗を全部リストしたら、私たちは誰が神の前に立つことができるのでしょうか。聖書の神様のどういう方かという代名詞、もちろん愛なる方、全てを作られた方、そういうことが言えますけれども、何よりも許してくださる方、そういうことを私たちは聖書を通して学ぶわけです。そして何よりもその聖書の神様が温かい心で、大丈夫だと、恐れるなと、あなたの人生はこれから始まるんだと、いつも私たちに希望を与えてくださる神様であるということを覚えたときに、私たちの心にも勇気と温かい心を持ってその方に祈りを捧げれる準備ができるのではないかと思います。24年間北朝鮮に拉致され、現在は講演活動、翻訳活動をされている、先ほど西岡先生の話にも出ましたけれども、蓮池薫さんと話す機会がありました。たくさんの本を翻訳されていますけれども、蓮池さんに、たくさんある本の中で蓮池さんが一番、大好きな本は何なんですかと聞いたところ、迷いもなくですね、コン・ジヨンさんが書かれた私たちの幸せな時間だという本を、すぐに紹介してくださいました。これは映画にもなり、あの素敵なカン・ドーモンさんがですね、主演をしましたので、韓流ドラマが好きな人は見たことがある方もいるかもしれません。この本のテーマは一言で言うならば許しなんです。想像を絶するような主人公たちが、想像を絶するような深い過去のですね、傷を持ってるんです。その傷を背負うがゆえに、自分たちは一生懸命生きたいと願っても、他の人をやっぱり傷つけてしまう、傷が傷を生んでしまう、そのようなことが描かれるんです。しかしそれによって傷つけられた人が許していくこと、許ししか答えはないんだという道をこの本は説明しているように感じます。今日皆さんが入場された時に 横田早紀江さんが書かれた私たちはいつも覚えられているというこのようなトラクトを配らせていただきました。ちょっと読ませていただきたいんですけれども、このように開きまして、下の段に人知の及ばないことも神の手の中にという文章があります。ご本人を前に私が読ませていただくというのはとてもちょっと失礼になるかもしれないんですけれども、とても素晴らしいメッセージなので読ませていただきます。少しずつ聖書を知るうちに自分のちっぽけさや汚さに気づかされていきました。そして私のように罪あるすべての人間を救うため、キリストが十字架の苦しみを体験され血を流して死んでくださったことを知り、深い感動を覚えました。神様、私は本当にあなたを知ろうともしない罪深い生まれながらのわがままなものです。人知の及ばないところにあるあなたの ご存在はこの世の悲しみ苦しみすべてのものを飲み込んでおられることを信じます。恵みの悲しい人生もこの小さなものには介入できない問題であることを知ります。こうして私は神を受け入れました。ヨブは苦しみにあった時、友人たちから責められました。あなたが悪かったからではないのか、因果応報だと。しかしそうではないのです。そこには人間をはるかに超えた神のご計画が、計り知ることもできない神のご意志があるのです。神は愛ですと聖書にあります。神は清くて正しく愛にあふれたお方だということを、そして私たちはその方の手の中に包まれて生かされているのだということをいつも思わされています。ここまでにしたいと思うんですけれども、早紀江さんも何度も私たちに話してくださったように、その絶望のどん底で自分が悪かったのではないか、何かが原因があるのではないか、自分を責め人の言葉にも傷つけられてきたと私たちも伺いました。早紀江さんの苦しみとは比べ物になることは比べることはできませんけれども、でも私たち一人一人ここに集められた方も問題がない方はおられないと思うんです。今日はめぐみさんのために集まりましたけれども、じゃあ皆さんの家庭の祈り課題を祈りましょうと言った時に、涙なく語れない、そのような私たちは秘密のドアがあることを信じます。でもそのことに対して自分の育て方が悪かったのかと、自分の信仰の持ち方が悪かったのかと、自分があの時ああやって失敗したから本当にこのような問題になってしまったんだと、私たちは自分自身を責めてしまう弱いものです。しかし神様は忍耐をされ許してくださる方、それを一番表したのはイエス・キリストの人生であること。ですから私たち一人一人に今日もただ自分の過去を見ないで、イエス様だけを見上げなさい。イエス様の背中だけを見て、イエス様についていけば、あなたの人生は大丈夫なんだ。あなたの家族は必ず主の時に再建があるんだ。イエス様を見上げなさいと語ってくださっています。そのイエス様を見上げた時に、イエス様がおっしゃられる言葉は、あなたの敵を愛しなさい、迫害する者のためにまず祈りなさいとイエス様は教えてくださったわけです。敵を憎み迫害する者を呪い武器を持つなら、それは全ての人にできることであり、しかしそれは憎しみが憎しみを生む結果になってしまうわけです。難しいことですけれども、主よ、あなたが私のような罪人のために今日も忍耐し、温かい心で私たちを愛してくださっていることを今日覚えながら主の前に出ていきます。そして世界のリーダーたちのために、私たちも本土のある心を持って祈っていきたいと 主の前に出ていきたいと思います。今日もし皆さんの中で神の御前に祈りを捧げる前に、恵美さんのために祈る前に、確かに自分は人を許していないことがある、憎しみというナイフを心に実は隠しているという方がいらっしゃいますでしょうか。それをまずイエス様の十字架の身元に置いてください。難しいことです。口では言うことは簡単ですけれども、でも聖書はそう言っているんだということを覚えてください。そしてご自身が過去の傷と憎しみから完全に自由となり、イエス様と共に飛んでいく、旅立っていく、立ち上がっていくということを神様は願っています。そんなことできませんとおっしゃる方がおられると思います。そうしましたら、ただ一言心の中で、神様私を助けてくださいと心の中で主に叫んでください。忍耐が大事だと聞きました。今日私たちこの長い間、ただ一人の愛する娘、ただ一人の愛する娘とただ会いたいだけなんだと、そこにいるのが分かっているから、ただ私は会いたいだけなんだという母の祈りを私たちは受け取らせていただき、横田姉妹がその心も体も疲れ切ってしまわないように、神様、主どうか早紀江さんを守ってください。また拉致被害者の方々、北側におられる全ての方々、またその関係者、ご家族の方々、最前線で戦ってくださっている政府関係者の方々も、そしてマスコミで一生懸命発信してくださっている尊い働きをされている方々が疲れ切ることがないように、私たちも祈りたいと思います。そして先ほど小野美さんに読んでいただきました2週目ですけれども、今日はですね、ここを中心に皆さん祈っていただけたらと思います。何よりも世界のリーダーのために祈らなければいけない時代です。テレビを見ながら、100人いたら100人の人が世界のリーダーを批判することは誰でもできます。しかし私たちは、私たちに憐れみを持ってくださった神様の思いを持って、そのリーダーの心に温かい心が回復できるように恵みを持って祈りたいと思うんです。8番8日9日10日の部分だけ読ませていただきますけれども、日本のクリスチャンが北朝鮮にイエス様の愛が届くように、主の心を持って祈り、イエス様の愛を実践することができますように。9日日本と北朝鮮の指導者たちが開かれた心と前向きな関係を保ち、めぐみさんと拉致被害者解放のために話し合いを再開することができますように。北朝鮮と米国をはじめ周辺諸国が戦争に向かうことなく、平和と協力関係を保つことができますように、私たち祈っていきたいと思います。一言お祈りさせていただきます。神様、今日もこうしてあなたが私たちにあなたの御言葉を与えてくださいました。どのように敵を愛することができるのでしょうか。どのように自分たちを傷つける者を愛し祈ることができるのでしょうか。私たち人間には無理なことを告白します。しかしイエス様、あなたの心を私たちに教えてください。そしてイエス様の深い心を持って、今日これからめぐみさんのために、すべての拉致被害者のために祈りますので、私たちの祈りをあなたが聞いてください。主イエスキリストの御名を通してお祈りいたします。アーメン。